おはようございます。何か今年初めてお目にかかる方もいらっしゃいますね。その方々には明けましておめでとうございますというふうに申し上げたいと思います。先週の日曜日は元日でした。元日は花小金井教会での東京西地区の教会のですね、合同礼拝に参加いたしました。そして当教会での礼拝はその教会に合流するということでしたので、この場所では今年初めての礼拝ということになります。先週の合同礼拝にはマイクロバスも使い、マイクロバスというのかな、バンみたいなのも使ってですね、12人の方が行かれました。行き帰りの道での交わりも楽しく、また他の教会の方々とも素晴らしい礼拝を共にすることができたというふうに思います。今年この場所では最初のメッセージ、このものを通して神様の言葉を聞く最初の機会ということになりますけれども、今日のメッセージ、聖書のどこから取り継いだらいいかなというふうに祈っておりましたけれども、先ほど司会の方に読んでいただきました箴言の16章3節が与えられたんですね。口語訳で読んでいただきました。この箇所は新共同訳よりも口語訳の方が日本語としてこう落ち着きがいいと言いましょうか、馴染みやすいと言いましょうか、文章の構成として分かりやすいように思われましたので、口語訳の聖書から読んでいただきました。あなたのなすべきことを主に委ねよ。そうすればあなたの計るところは必ずなる。前半と後半からなっている言葉でしたですね。前半があなたのなすべきことを主に委ねよ。これ前半ですね。そしてそうすればあなたの計るところは必ずなる。これが後半です。ちょっと質問したいと思うんですけれども、この前半と後半とどっちの方がこうね、印象的でしょうか。どっちの方に心惹かれるでしょうか。どっちの方が先にこう心に飛び込んできたでしょうか。どうですかね、この後半の方がこうグッときたっていう方が多いんじゃないでしょうか。あなたの測るところは必ずなるとね、なんか心をときめくような言葉ですよね。こうやってほしいなとか、ああいうふうになってほしいなと、必ずその通りになるって言うんですから、そんないい話はないですもんね。今はどうなんでしょう。子供の頃よく願をかけましたね、この正月には。今年は算数の点数もうちょっと良くなれるといいななんていうのはね、親に聞かれても言える願ですけれども、実はそれよりももっと強く今年はガールフレンドが欲しいななんていうふうに思っていたりですね、願をかけたりしたものですよ。子供だけじゃない、なかったでしょう。大人でもですね、正月というのはなんとなくこう全てが新しくなって、新しいページがめくられてですね、そこには真っ白のページがあるようになんとなく感じて、そこに希望であるとか目標を書き込みたいと、なんかそんなような気分になるものですよね。その希望や目標がね、ことごとく必ずその通りになるっていうんですからね、こんな心ときめくことはないんじゃないでしょうか。一方前半はどうでしょう。あなたのなすべきことを主に委ねなさいと、こういうふうに言っています。こっちあんまり心ときめかないねどうでしょう。そんなことないっておっしゃるでしょうけれども、でもね、こうなすべきことはね、やっぱりそれは自分で決めたいな、これが目標、こうなりたい、あれが欲しい、そこはね、神様どうか私に任せてほしいな、そういうふうにね思ってしまうというのが、もしかしたら多いんじゃないかなというふうに思うわけです。それなのに主に委ねなさいって、あなたの目標、あなたはこうなりたい、あれが欲しい、それはいいけれども、それ主に決めてもらいなさいと、そういうふうに言うわけです。 この前半と後半、どうしても後半の方に飛びつきたくなるっていうのが、まあ正直なところだなというふうに思うのは私だけでしょうか。まあね、そのように読んでしまってね、あ、そっか、神様は何でも願えば叶えてくれるんだというふうにね、思い込んでしまう方も中にはいらっしゃるかもしれません。そしてそういうのってすごく魅力的ですよね。まあ別にあのキリスト教だなんとか教だなんて言わなくても、本屋さんに行きますとですね、あなたの願いね、必ず叶いますよっていうことを、そういう方法が書いてある本っていっぱい売ってますよ。数は多い。だけどもね、大体まあ内容はね、似てるのかなと、まあ、私も何冊か読んだことありますからね、似てるのかなというふうに思うんですけれども、まあこうあなたが願っていることをね、強く強く思い続けなさいとね、そういうふうに言うわけです。あなたのね、その意志には力があるんですよ、だから強く強く思い続けなさい、それからね、具体的に思い描きなさいと。もし家が欲しいんだったらね、その家が木造なんだろうか、コンクリなんだろうか、モルタルだったらその吹き付けは何色にするんだろうか、何階建てだろうか、屋根は何色で、部屋は何部屋あって、ここにどういう部屋、ここに、子供部屋、ここは寝室、ね、壁紙はどんな色で、ね、具体的に具体的に、できるだけ具体的にね、思い描きなさいと。そしたらその家はね、あなたのものになるんですよ、っていうようなことが書いてありますよ。また物には限らないですよね。もしあなたが昇進したい、今年は給料増えるといいな、からこうね、ちょっとこうキャリアアップと言いましょうか、したいな、と昇進したいな、そういうふうに思うんであったらばね、具体的に思い描きなさい。あなたの部下の人にこうね、指示をしている、そういう自分を思い描きなさい。この預金通帳を見たらね、いつもよりも多い給料が振り込まれている、それをね、具体的に思い描きなさい。一桁違うぞ、なんていうふうにね、思い描きなさい。そういうふうにね、書いてあります。言葉に出して繰り返し繰り返し言いなさいと。朝起きたらまず言いなさい、私はこういう大きな家に住んでいます、思い描いてね、家を、私は今年家が手に入るんです、家が手に入るんです、まあ一つの例ですよ。まあそんなふうにね、何回もこう語りかけなさいというふうにね、書いてあります。どうなんだろうね。確かにこの意志には力があるというふうに言えるかもしれませんね。だって強い動機づけがそれで与えられている。家が欲しい、じゃあ貯金しよう、じゃあちょっとこのおかず一品減らそうとかね、もうちょっと一生懸命仕事しようとかね、いろいろ強い動機が与えられるという意味では力ありますよね。言葉に力があるというのも、まあ、同じような意味で言えるでしょう。何度もこう繰り返すということによって、この心がそっちの方にこう向いていく、その実現のためにこう心が向けば行動もそちらの方に向いていく、だからその目的あるいは夢の実現にこうね、近づいていく、まあそういうことも言うことができると思います。だけれども一つの問題はやっぱりまた信玄に戻りますよね。誰がその目標目的をね、思うんだろうかということです。あの信玄、今日読んだ信玄、前半を読まないで後半だけ読んだら、あなたの計るところは必ずなるという言葉だけに心を向けるならば、どういうことになるんだろうか。私たち自身が神様になるということです、ね、神様が創造者であると聖書は私たちに語りますね。神様が創造者ということは、神様が計画し、神様がことを成していかれるんですよということです。その創造者の役割、私はこういうふうになり、なりたい、私はこれが欲しい、その神様の約束、役割を私たちがしてですね、こうなろう、これが欲しい、そしたら私たち自身が神様になってしまうということです。そして神様は私たちの願いの実現のために使える、まあ、そういうものとなってしまうということです。逆転しちゃうわけですね。これが 偶像礼拝です。また魔術と言ってもいいでしょう。魔術というのは本来の意味は神様を自分の思い通りに動かすこと、それが魔術ということだそうですから、そうしてみますとですね、ここに書かれていることは、あの正月三が日に私も昔行きました、多くの人がある場所に行って、そして手をたたいてですね、お金を少し入れて、今年は健康でありますように、今年は商売繁盛しますように、無病息災でありますように、うんぬんくんぬんとこうお願いするのに、まあ、なんか似てるのかなと。逆に言いますと、私が昔そのようにしていたのは、あれはやっぱり偶像礼拝だったのかな、私が神様になってしまって、何々神様、私はこういうふうに願ってますから叶えなさいよね、100円あげますからとかね、そういうことになっていたのかなというふうに思ってしまうわけです。今日の聖書の言葉はまさにこの一節セットで読まなければならない、そして前半から読まなくてはならないということになりますよね。あなたのなすべきことを主に委ねなさい、まず最初に主に委ねてごらんなさい、まず最初にあなたのなすべきことを神様に問うてごらんなさい、神様は私に何を望んでいるのか、私が神様に何を望むかということの前に、神様が私に何を望んでいるのかということを問いながら聖書を開き読んでごらんなさい、そういうことを今日のこの読んでいただいた箴言の前半語りかけているわけです。同じ箴言ですけれども、14章の12節にはこんな言葉があります。人が見て自ら正しいとする道でも、その終わりはついに死に至る道となるものがある、とこういうふうに書かれています。何を言っているのかというと、人が見て自分で見てね、あ、これが正しい道だ、これをするのが正しいんだ、これが祝福をもたらすんだ、私がこういうふうになれば、私がこれを持てば祝福をもたらしてくれるんだと自分で思い込んでしまうことってあるよね。でもそれが神様の道でないと、それ結構大変なことだよってこの箴言は言ってるわけです。どのぐらい大変なんですか。死に至る道となるものもあるんだと、こういうふうに言っています。つまりそうなれば私は幸せ、そうなれば祝福と思ってその道を行くんだけれども、結果は祝福を生み出さない、いや死に至ることすらも、つまり危険に陥ることすらもあると警告しているんです。どういう危険なんだろうか。ここで言ってる死っていうのは何なんだろうか。確かにこの体が死んでしまうっていう結果に陥るっていうこともあるかもしれませんけれども、でもそれだけではない、それよりもむしろ、まあ、霊的に損しちゃうっていうことだと思うんですね。つまりどうでしょうか。私が今年ね、正月だから今年の暮れには、そうだな、あれ欲しいな、じゃあそれが手に入りますようにね、私の計ることだから必ずなる、そういうふうに思っていましたけれども、年末になったらそれが手に入らなかったと、ね、そうしたらどうでしょう。なんだ、神様なんか信じてもね、ダメじゃん、無駄じゃん、ね、そういうふうに思うのではないでしょうか。私は昔浪人をしたことありますね、受験して、その時ですね、現役の時あるところに行って、まあ、お願いしたんです。その神社ですけどね、お願いしたの。だけどもね、怒っちゃったんですよ。その時私が思った最初のことは何かというと、あの神社ダメだってことですね来年は別のとこにしようって、ね、まあね、まあ、神社の世界って、まあ、失礼な言い方かもしれないけど、いろいろあるからいいのかもしれないけれども、でも誠の神様をお一人だということであるならば、あ、神様なんか信じてもダメじゃないか、信じたけれども思い通りにならなかった、自分の計る通りにならなかったじゃないかというふうに思い込んでしまう、そこにはまり込んでしまうという危険があるんだよと、それが死に至る道、それが死なんだよというふうに読むこともできるわけです。同じ箴言12章15節、愚かな人の道は自分の目に正しく見える、しかし知恵ある者は進めを入れる、こう書かれています。先ほどの 14章12節でも自ら正しいとする道でもとありました。12章15節では自分の目に正しく見える、まあ、似たことが言われていますね。自分の目に正しく見える、これがいいんじゃないかな、ね、私はこういうふうな用いられ方をするといいよなとかですね、まあ、そういうふうにまあ夢見るというか、そういうことは愚かであろうが愚かでなかろうが誰でもすることだと思います。でもね、ここで言ってる愚かの人の道は自分の目に正しく見える、この愚かな人は愚かな人はどういう人かというと、もうこれだと思ってですね、祈ることもない、とにかくもうそれだと言って、突っ走って言ってしまう、それが愚かだというふうに言ってるのです。その突っ走るというのはどういうことかというと、神様これが道なんです、だから祝福してくださいというふうに、先ほど申しましたように神様と私が逆転しちゃうんです。神様と私が逆転してしまう、これこそが愚かさだというふうに忠告しているんです。そしてそうではなくて、勧めを受け入れなさい。愚かな人の道は自分の目に正しく見える、そしてそこに突っ走っていってしまう。でも知恵ある人は同じように自分の目に正しく見える道はあるでしょう。でもそれでいいのかなと知恵ある者に、この問うてですね、そしてその勧めを受け入れなさい。それが愚かな人と知恵ある者との違いだというふうに言っているんです。さて、勧めを受け入れなさい、誰の勧めを受け入れたらいいんでしょうね。それは神様の勧めです、ね、まあね、これあえて言いますけれども、クリスチャンの人でもね、占いやる人いるんですよ、ね、あの占い師の人に聞いてみたりね、あるいはあの朝テレビつけるとほら、今日何座の人はどうですよとかいろいろやってるでしょ、あれすごく気にする人っているんだよね、うん、勧め受け入れてるわけ、そこで今日は青がいいですよなんて言われるとね、青い洋服ね、この寒いのに青似合うのかなと思うけどね青い洋服着てってみたりね、そういう勧めを聞きなさいというふうに言っているのではありません。誰の勧めを聞くのか、これ大切なことですよね。神様の勧めを聞きなさい、御言葉から直接示されるということもあります、ね、その勧め、私は36年前になるんですけれども、マルコの福音書の16章の15節でした。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいという言葉に、まあ、押し出されてね、サラリーマンを辞めて牧師になる決心をしたんです。でもいやー、これだって全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、それはもうね、エネルギッシュで立派な人でね、説得力もあって雄弁で、まあ、もしかしたらね、ちょっとこう見た目にもこの人信頼できそうだなとかね、まあ、いろんな要素が揃った人じゃないと、そう思ったら私なんかとてもとてもというふうに思えます。だけれどもこの言葉が本当にね、こう迫ってきてですね、そしてまあその時会社に特別不満があったわけでもない、あるいはまた給料が少なくてね、もうちょっとなんとかなんないかなと思っていたわけでもないんですけれども、これは神様の勧めだと示されて、その道を行きました。そういうことってあるんじゃないでしょうか。今まで何度も何度も読んだ言葉なんだけれども、今日は何か特別な力を持って、今何か特別な力を持ってその言葉が私に迫ってくるということがありますよね。御言葉から直接その勧めがなされるということがあります。それからね、教会の牧師であるとか、あるいは信仰の友であるとか、そういう人たちを通して示されるということがありますね。先ほど私が献身した時のことを申しましたので、その続きからその話をしますとですね、まあ進学校に行ってそれなりの準備をして、そしてどっかの教会に招聘される、それはまあ分かるわけです。でもその時の牧師がですね、アメリカの進学校に行くといい、私が出た進学校に行くといいって、こういうふうに勧められたんですね。ちょっと待って、でも今子供生まれたばっかりなんですけどっていうのがまず頭にきましたですね。そんな ところに、全然知らない国に、私一人ならともかく子供まで連れて行って大丈夫だろうか、まだハイハイもできない子供でしたからね、そしてそこで病気になったらどうなんだろう、私喋れない、この子がこういう状況なんですとうまく言えない、ね、そして実はそのちょっと前にですね、あの引きつけみたいなのを起こして救急車に行ったことがあるんですよ。だから同じようなことが起こったらどうなんだろうとかね、いろいろ不安で不安で仕方ありませんでした。でもだんだんだんだんね、そうは思うんだけれども、いろいろな話を聞いて、やはりその牧師の先生の言葉にこの従うのが正しいのかもしれない、この神学校での学びだけではなくて、もうこのある意味でこう整えられた教会の働きというそこに身を置くということがすごく勉強になるんだよというようなことを言われてですね、まあ、今思えば日本にもそういう教会がたくさんあるということを知ったわけですけれども、当時そんなことを私は知りませんでした。あ、そうなのかな。だんだん心が そちらに向けられていって、そして道も開かれていった。これは神様の計画であるに違いない。この間プレイヤーハウスでメッセージをした時にその時の話をしましたけれども、このアメリカの進学校に行くはいいけれども、許可がもらえないとビザが下りない、許可が下りてただけじゃなくて、向こうじゃ仕事しちゃいけませんよって学生ビザで行きますから、誰かがこうサポートしてくれないと、その保証がないとアメリカ大使館はビザを下ろしてくれない。どうしよう。でももうこの時期までに会社に辞めますって言わないと非常に迷惑がかかる。昔は定期採用しかありませんでしたから。えいということでですね、その時に読んだ聖書が、これも聖書から示されましたけれども、ヨシュア記で、あのカナンの地に入る時にイスラエルの人たちは、はいどうぞと道ができてですね、そこをスタスタと行ったのではなかったんですね、とうとうとその時期はヨルダン川が流れていましたけれども、そこに祭司の人が一歩足を踏み入れたらそこに道ができたというふうに書かれていました。その言葉によってですね、私は会社を辞めさせてくださいというお話をすることができたんです。そのようにしてですね、こう道が開かれていった、まあ、さっきの話に戻りますと、この時には牧師の言葉が神様の言葉として聞くことができました。順調に、まあ、進学校を卒業して日本に来て伝道をしていました。順調に進んだところでトラブルが起きました。まあね、もうちょっとで教会組織かななんて思っている時に、実はほとんどの人が去っちゃったということがあるんですよね。今ここにいる仲間の方でそのことを知っているかなという方もいらっしゃいますけれどもね、その時ね、もうやめたいなと思ったんです。正直なんかやっぱり合ってないんじゃないかなと、神様やっぱりね、こう間違えて私を用いたんじゃないかなというような思いになりました。それ以上にまたこのね、同じことが起こったらもうやだというなんかこう怖いとかね、そういう気持ちもあったですね。でもその時にね、私が最初に所属していた教会の方ですけれども、一人の方が、いやね、石井先生は人がね、教会に建物にいようがいまいが福音語っていればそれでいいんだよ、それが神様の御心だからと、そういうふうに言ってたよっていうことをね、伝え聞いたの。この方もうね、天に帰られた方なんですけれども、そういうふうに言ってたよっていうことを伝え聞いてね、その言葉がね、ふっと入ってきたんです。あ、そうだ、別にね、100人いるからいいとかね、2人しかいないから良くないとか、そんなことじゃないんだ。人がいようがいまいが福音を語っていればいいんだ、それが神様の御心だよというふうに言ってくださった、伝え聞いたその言葉を持ってですね、私はもう一回伝道をする始めることができたんですね。それに誰の勧めなのか、神様の勧めに耳を傾けるんです。そしてその神様の勧めというのは、聖書を通して来ることもあるし、あるいは教会での生活ね、教会生活こそが信仰生活、この信仰生活を通して来ることがありますし、そしてまたそのように伝え聞いた言葉、誰々さんの言葉によって何かこう整えられていくということがあるわけです。一方でまあ、ヨナのようになったこともね、何度も何度もこれあるんだということも告白しなければならないんですね、私はね。 神様の思いが示されても、進めが示されてもね、勇気が出ない、尻込みして、いやそれだけは勘弁してくださいと言ってしまったこともあります。まあでも神様は、ああそういう私たちを何度でも忍耐して、そして待ってくださるんだなということを経験しております。まあ私たちには自分の目に正しいと見えても本当に正しいのかどうかわからないということなんですね。これこそが自分を生かすことなんだ、これこそが安定をもたらすことなんだ、安心をもたらすことなんだ、こうなれば幸福になるんだ、まあ、いろんなことを考えるわけですけれども、でも自分の目に正しく見えるところに従って人生を送る、まあ、神様ではなくてですよ、聞くことなく正しく見えるところに従って人生を送るならば、やがてね、来た道を振り返って、いや本当にこれでよかったのかなと思うか、そのように振り返る暇もなく、見返す暇もなくですね、一生終わってしまうということになってしまうでしょう。本当の安心であるとか平安であるとか、あるいはまあ人生意義に感じるとか、そういうような思いっていうのはどこから来るんだろうか。それはあなたの測るところから出発するのではありません。そうではなく、私のなすべきことは何なのでしょうかと主に委ねて問うところから始まるんです。そして神様が、これがあなたのなすべきことですよというふうに示してくださったらば、そこに従うということ、つまりその示されたところを私の測るところというふうにすることなんですね。私が願ってこうするところ、したいことではなくて、神様が示してくださったところを私の測るところにしようと、まあそのように決心することです。そこにかけていくことです。自分の測ることを神様のご計画に一致させることです。そうすれば必ずそれはなるんです、ね、前半と後半はセットで読まないといけないんです。後半だけに飛びついちゃいけないんです。あるいは前半だけでも足りないんです。この前半と後半をセットで読む、一言で言うならば、自分の測るところを神様の測るところと一致させなさい。そうすれば必ずその通りになり、そしてあなたはそれが一番ね、あなたが生かされて、あなたが一番自分で自分を生きることになるんですよ。まさに究極の自己実現がそこにあるんですよ。これが今日この箴言から私たちが聞くところの神様のメッセージです。教会も、そして私たち一人一人もこのことを心に留めて、この一年を過ごしてまいりたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。神様、皆を賛美いたします。今年もあなたがこの教会を通して語ってくださいますことを感謝いたします。あなたのなすべきことを主に委ねよう。そうすればあなたの測るところは必ずなる。3月にはこの教会の総会があります。来年度の事業の計画も立てられます。神様、いろいろな思いが私たちの心の中にあります。その総会に向かって、今日も信徒会やりますけれども、そこでもいくつかの青写真をご提出したいなというふうに思っております。そしてまた皆さんの青写真もお聞かせいただくということをしたいと思います。でも神様、今日の御言葉を私たちは心に留めます。私たちがこうしたい、私たちの教会はこうなろう、私たちの教会この年の終わりにはこうなってるんだと自分たちだけで決めて、そしてそれに向かっていくのではなく、まず祈ってあなたの御心を求めて、計画を立てるにしてもあなたに聞きながら、神様、私たちの来年度の事業計画はどのようにあるべきでしょうかと祈りながら、その計画を立ててまいります。そしてあなたに示されたところを成していきたいと思いますので、どうぞ神様、語ってください。また私たち一人一人としての個人生活がありますけれども、その中にありましても、もしかしたら今年、職を探す人、あるいは結婚を考える人、まあ、いろんなことがあるかもしれませんが、そのような大きなことであれ、また日々の小さなことであれ、あなたのなすべきことをまず、私たちのなすべきことをまず主に委ねて、そして 聞いてそれに従っていくことがをいたしますので、どうぞ神様導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。